詩編の109編、復讐の祈りというふうに多くの仲介書には書いてあります。そういうテーマがあります。この109編を見ますと、作者の心、つまりどんな心かというと、自分に敵対する者の不幸と災難があるようにという、そういう呪いの祈り、非常にこれを見ますと、本当にこういう祈りが許されていいものかと思われるような内容ですね。これ、この詩編の109編は信仰者には似つかわしくない、こんな言葉がクリスチャンの口から出るなんて、イエス様が言ったあなたの敵を愛しなさいと言ったこととは全く相反するではないか、こんなふうに疑問に思う箇所であります。で、ここで109編に指揮者のためにダビデの賛歌とあります。ユダヤ人たちは伝統的にこれはダビデがサウル王か、またはヤロブアム、アブシャロムの迫害によって苦しんだ時の歌というふうに言われています。しかし実際に中身を見てみますと、多くの人たちがこれはダビデを記念してっていうことのようでありまして、実際に作られたのはもっとずっと後のことだろうというふうに言われてます。ダビデがこれを作ったということにはなっていないようです。列王記を見てもサムエル記を見てもダビデがこういう祈りをしたっていうふうにはちょっと思えないように感じられるわけです。だからこれはダビデの作じゃないんじゃないかっていうふうに見る人が多いようです。だけど聖書の中にこの109編も入っているんですよね。で、この詩編は、そうですね、三つに大きく分けることができると思います。一つは、一節から五節。そして次、二つ目が、六節から二十節。そして、二十一節から三十一節というふうに分けることができると思います。で、一節から五節というのは、これは、自分の気持ちを分かってほしいという、その訴えというふうに言うことができるかもしれませんね。つまりこの複数の敵たちが自分をこのように苦しめているんだという訴えですね。そのように見ることができます。まずこの一節から五節は詩編の作者の嘆き、私はこんなに今ひどい目に遭ってるんだという、そういう訴えが1節から5節。そしてこの6節から20節というのは、敵の行った行為をあげつらっている、そしてその敵がやしたことに対する復讐をしてくださいという、ある意味では呪いの言葉の部分ということができます。そして第3番目のこの21節から31節までは、これはその悪人たちが私を取り囲んでいる中で、その中で私は守られた、あなたを信頼する私が守られた、そのことによってこの自分に敵対する者たちが苦しみ、そして災難に遭っているのは神がなされている裁きなんだということがわかる。だからそのためにも私を神様助けてくださいというふうに祈っている部分であります。で、このダビデが作った詩編でなかったにしても、そうだったにしても、伝統的にダビデだというふうに言われてそうだったとしても、どちらにしてもダビデが作ったか作らないかは別にして、やはり私たちは自分自身が被った非常なこの屈辱的な 災いって言ったらいいんでしょうか。悲しみ、苦しみ、迫害。それを嘆き悲しんでいる。その時の歌ということには疑いはないところであります。自分自身以外の別の人によって、なぜ私はこんなひどい目に遭わされなければならないんだ。なぜ彼らは私をこんなにひどい扱いをするのか。という、そういう嘆きであります。で、そのことは私たちも経験することだろうと思います。あの人が私に対して意地悪をする。私を呪う。私にこんなにひどい仕打ちをする。そういう、苦しみって言うんでしょうか。嘆き。で、この仕打ちというのは、私たちにとってイエス・キリストが受けた苦しみにやはり通じるところであります。キリストは愛をもって私たち罪人を愛したにもかかわらず、彼が受けたのは呪いと罵声でしたよね。そして真実をもって語ったのに、イエス様が受けたその報いは、これは偽りの証言でした。こういう、このキリストが受けたその言われのない屈辱、苦しみ、それはまた同時に、教会も、この世にあっては、そのような苦しみ、迫害、屈辱を味わうということが、いつの時代でもありました。戦前、戦中の日本に送るキリスト教会もそうでした。売国奴だとか、または、スパイだとか、そのように言われて、そして、いつも、特攻警察がその礼拝のメッセージをチェックするという、そういう事態が起こっています。そしてまた人々からも売国奴として石を投げつけられるということ。そんなことがあったと歴史の中に見ることができます。で、そのような時に、この不正なですね、苦しみを受けるときに、その不正な苦しみを与える者たちに対して、私たちは、敵を愛せよとイエス様が言われたんだから、クリスチャンだから、彼らをも愛さなければならないと言って、彼らを許す言葉を、いつもその口から語り伝えることができるか。またはその心の内から彼らに対する恨みや妬みや、また神様に対して報復してくださいと訴えるということをなくして済むだろうか。そんなことを109編は私たちの心の内側をこう探る、そんな詩編であります。先ほど言いましたように、私たちは敵に仕返しをしてくださいというと願う祈り、これが私たちクリスチャンにはふさわしくない、敵をも愛しなさいという主の命令に私たちはよく聞き慣れて親しんでいる。その結果、この仕返しをのこの詩編の109編を読むと非常に戸惑います。そして実は多くの聖書仲介者たちもこの詩編をですね、なんとかその恨みとか妬みだとか、この仕返しを願っているこの文章を和らげようと、いろんな解釈をこう施しているのも見ることができます。でも素直にこれを見てみると、この詩編の作者は、109編の作者は、自分はこんなにひどい目に遭ってるんだから、だから神様、あなたは私の神様なんだから、私をこんなひどい目に遭わせている者たちに神様仕返ししてくださいと いうふうに願っている。素直に読むともうそれ以外にはない。でそれが聖書としてここに載せられているんですよ。でこれをどんなに綺麗事でこのクリスチャンらしく解釈しようとしても、もし無理やりそうするとやっぱり聖書が神の言葉であるというこのことをこう歪めて理解していかなければならなくなります。つまりこれを弱めるために彼らというのは複数形で、この世の中のサタン、罪を支配している実は諸々の悪霊たちに対してのことなんだ、なんていうふうな、そういう言い方をしますけれども、決してここではそういうふうな解釈は決してできないところであります。そしてこの8節を見ますとですね、その証拠にこうあります。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取りと、こう敵に対して呪いを言っています。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取りと言っていますから、あくまでもこの地上のことですよ。この地上に実際に生きて、そして自分に対して不正なこの批判や迫害を加えている者に対する復讐を願っていると理解せざるを得ないのではないでしょうか。そしてまたこの箇所はですね、使徒の働きの一章をちょっと見てください。この箇所をペトロは引用してるんですね。一章の、使徒の働き一章の20節。ペトロが、使徒を選ばなければならないと言ったときに、このユダの代わりにって言って、そのユダについてこう言ってます。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなる。またその職は他の人に取らせよ。と言って、この詩編の109編のこの8節は、これは、ユダのこと。予言していっているんだっていうふうに解釈しようと。だからこれは実際に詩編の作者のことではなくて、後に起こるサタンとの戦いについての予言の書なんだというふうに理解しようとします。でもやはりこれをそのまま読んでいくと、その詩はわずかとなりって言ってるんですから、この地上にいる人たちのことであり、また実際に自分のことについて言っています。五節見ますと、彼らは善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いましたと言っていますから、これは明らかに直接的な被害をこの詩編の作者は受けているというふうに言っているんです。ですから将来のことじゃなくて、今の自分について言っているところではないでしょうかね。で、最後の最後まで愛し続けた主を拒んだらどうなるかという予言の書だという言い方もありますけれども、しかし、やはりこれは、この詩編の作者の痛み、苦しみ、それを神の前にこう、洗いざらい告白していった、その嘆きの詩編と理解して、一節から五節を見ていきたいと思います。ここで一節から五節で六節以下の呪いを願った敵に対す敵が苦しむこと、敵に神様は罰を与えてくださいというその呪いの言葉をした理由の一番のものは、やはりここに、それまで愛を持って仕えてきたはずの人、自分がですね、仕えてきた、その人たちが、自分を裏切って敵対し、自分を罵った。ということなんでしょうね。ですから二節で、彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。 そして4節で、彼らは私の愛への報いとして私をなじります、と言っています。こういう痛みや苦しみ、それを受けたときに、私たちの心の中に何が湧いてくるかですよ。この詩編の作者はそれをこのそのまんま赤裸々に書いているわけです。で、その時にですね、大切なことは、一節、私の賛美する神よ、黙っていないでくださいというこの言葉に目を留めていただきたいです。どうか黙っていないでください。この私の賛美する神よ、どんなことが起ころうとも、この詩編の作者は神様は賛美を受けるにふさわしい存在だ、お方だ。私はそういうお方としてあなたを信じています。ですから私に対して、私の愛に対して、その罵りですよね、欺き、邪悪な口、それをもって私に向かってくる、そんな状況の中に私が陥ったとしてもということです。どんなひどい状況の中に私が陥ったとしても、辛い状況に。でもあなたは、私の賛美する神だ。私たちは自分が思い通りに、自分の思い通りになったり、自分の楽しいこと、嬉しいことが、この、起こってきたときに、それが与えられたときに、私たちは神様感謝します。と言って、神様を賛美するということはよくあります。しかし、この真の作者はそうじゃなくて、すべての人が私に対して、私の愛と真実に対して偽りと、そしてこの屈辱を持って私に接してきて、そういう状況に私が置かれたとしても、でも、あなたは私にとって賛美を受けるにふさわしいお方です。というふうに、詩編の作者は神様に対して言うのであります。つまり、自分が神様を、その神様の誠実さ、そして神様が自分を守ってくださる守りの神であるということを、そのことをどんな時にでも私はあなたに対してそこに信頼の声を出します。いや、むしろ敵が私を、に対してあらゆるところで私を責めたとしても、神様、だからこそ私はあなたに対して、願い求める。むしろ、周りがそうだからこそ、私はあなた以外にどんな時でも賛美するお方としては持ち得ない、持っていない。こういうふうに叫んでいくわけです。ですから、自分に対して呪う全世界が悪であったとしても、彼は自分の無実を神に訴えるならば、神はその無実を知って聞いてください。全世界の人が私に敵対して私が悪いというふうに呪ったとしても、あなたは私に対して真実であるだろうというふうに、こう詩編の作者はまず神に対しての信頼をの声を上げています。どんな時にも神様は私たちにとって私たちが賛美を捧げるのにふさわしいお方、こういうふうに告白します。その告白がまず第一であります。神様に対する信仰、まずそれが必要であります。ですから、そうすると諸々の抽象批判が自分を取り巻いた時でも、ただ神様の前にのみ彼は真実であるし、またそのすべてのものをこう訴えたとしても、神様は分かってくださる。という、そういう期待がある。ということがあります。そして彼は言うんですよね。主よ、たとえ人々が私をもっと忌むべきものとみなし、全世界の人たちが私をこのダメだと言ったとしても、あなたは私を守ってくださる。私にあなたを賛美する歌を歌わせてくださる。というふうな理解をここではしている。そんなふうに言ったりと。それがこの一節とまた二節の 彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。だから黙っていないでください。神様、あなたは黙っておられるようなお方ではない。神様がもし黙っておられるとするならば、神様が正義のお方であるということに、という神様のご性質にふさわしくない。だから神様は、その誤った不正な訴えに対して、神様は必ず報いてくださる。そういうお方である。神様、黙っていないでください。だから私は黙っておられるお方ではないので、私はあなたに賛美の声を上げます、とこういうふうに言うわけですよね。で、しかもですね、ここで面白いんですが、2節3節でですね、言ってます。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。これ、口と舌と言葉なんです。これってね、当時、私たちはただ悪口を言うとか、呪いの言葉を言うって、それだけの意味があるんじゃなくて、この口で言葉に出すっていうことは、これは誓いの言葉。まさにその口で言うということが呪いのそのまんま、その呪いの言葉に力がある。そういうふうに考えられているんです。まるでそうですね、呪いのこの呪文みたいな、そんな理解が当時あったようです。ですから逆に、祝福の言葉、これもまた祝福の言葉はただ単の言葉ではなくて、その言葉をかけられるということは、神様から祝福を本当にいただく、そういう力を伴っているというふうにも考えられる。これ民数記なんかでよくそのことが言われています。ですからここのところで逆なんです。普通だったらね、勉強がよくできますように、試験に合格しますようにって、私たちは祝福の祈りをしますし、進みをします。また健康でありますようにっていうのは、ただ単に祈る願いじゃなくて、その祝福の言葉そのものが生きて働くっていうふうに理解がある。ですから戦争に行くときに、イスラエルの民が戦争に行くときに祭司たちを言うんです。神の前に宣言します。主がこの民を勝利に導いてくれるようにっていうと、本当に勝利があるというふうに考えます。逆に呪いがあると、その呪いの言葉は直接その人たちに働く。こんな風に考えられていました。ですから、この口とか舌とか言葉っていうのは、ただ単に現代の口喧嘩とは全く比較になりません。古代人にとっては、その言葉は生きて働いて力がある。こういう風に考えられる。ですから、呪いの言葉というのは、当時の人たちにとっては、これは非常に恐ろしいものなんです。で、この民数記の、実は例えば22章、ちょっとじゃあ開いてみましょうか。民数記の22章を見ますと、戦争の行くときに、こういう言葉をかけるわけです。こういうことがある。バラクの話なんですが、この22章の4節から、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今、この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように、私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツポイルの子、バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス川のベトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばに留まっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。 と言っています。だからこの考え方があるんです。だから呪いの言葉をかけられるっていうことは、これは非常に恐ろしいことなんですよね。で、109編に戻りますけれども、そういった中で、そういう言葉、呪いの言葉が私を取り囲んでいるっていうんです。ただ悪口を言われたなんていうものではありません。そういう危機感や恐怖感が伴ったものであります。そしてそのことが、彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲みと言っていますから、そうです。周り中がそのように私を呪っている。その呪いの言葉が私を取り囲んでいる。で、しかも、それに対して、この詩篇の作者面白いですね。取り囲んでいる、呪いの言葉が私を取り囲んでいる。そして、やむ、家もなく私と戦いましたというふうな言い方をします。ここで、詩篇の作者は、この呪いの言葉とか私に対する批判の言葉、これをね、自分の戦いっていうふうに捉えていることなんです。この詩篇の作者は、自分が少しも身に覚えがないのに、四方から憎しみの言葉によって取り囲まれていることを嘆き悲しんでいます。その敵対者たちの下には多くの毒があります。それは誠に、この厳しいものでした。本当に荒涼とした荒野に一人いるようなものであります。この毒のある大量の舌と態度に悩まされます。で、それに耐えることは非常に困難であります。そこで神様は、神に信頼する者たちがこの耐えることができるために、しばしばこれは戦いだと表現します。信仰者の戦いなんだというふうに言います。私たちキリスト者が世の人たちから多くの場合批判されることがあります。アーメンそうめん、シャーそうめんというふうにしてからかわれるかもしれません。お前それでもクリスチャンかというふうに非難されるかもしれません。そしてクリスチャンは甘いだとか弱いだとか、様々な批判を受けるかもしれません。で、その時に、これは信仰者の戦いであるということ。私たちの戦いっていうのは、武器を持ってどっかに出かけていって、そして相手をやっつけるという、そういう戦いではなくて、信仰者の戦いっていうのは、神様を信頼して正しく行っているがゆえに、世と対立し、世は私たちを批判する。私たちを呪う。その呪いに対して、私たちはそれを、受け止めて、そして自分がダメになってしまう。自分が信仰から離れてしまう。そういったことに対する戦いなんです。私たち信仰者の戦いというのは、神を信頼する者に対する様々な批判、中傷に対して、私たちを神様、これこそ信仰の戦いとして神様に信頼の声を上げ続ける。信頼を持ち続ける。これが信仰者の戦いだということを、ここの詩篇の作者は言うんです。ですから詩篇の作者は、これは私の戦いだ。神を信頼する私の信仰の戦いなんだ。ということをここで言います。そしてさらに、4節で、しかも、それは、昨日まで、つい先ほどまで、私の親しい友であった。つまり、愛をかけていた人、信頼していた人です。それを言っています。彼らは私の愛への報いとして私をなじみます。つい先ほどまで愛を持って最高の友としていた、そして私が信頼し愛をかけて関わっていた、その人が私をなじる。これほど辛いものはないだろうと思います。友情を保つということは、非常に難しいものであることを教えられます。それに対してこの人は言うんです。私は祈るばかりです。で、この祈るばかりですというこの訳を、別のカルバンはこういう訳をしています。 私は彼らのために祈りますというふうにしています。そんな訳にも訳せるそうですが、つまり昨日まで味方だったものが、愛するものだったのが、今日その私の愛に対して私をなじるものとなった。私が愛をかけた相手が、その愛に対して報いたものは私をなじることであった。これほどの悩みはないだろうと思います。しかし私は祈るばかりです。これは彼らのためになじったもののためにというよりも、私はこれは彼らのちょっと訳は訳すぎだと思うんですが、むしろこれはそれでもそういう中にあって、私が今できることは神様あなたに向かうだけです、そういう意味で祈るばかりですって言ってるんだろうと思います。相手に向かうんじゃなくて、責められて裏切られて、その時にぐーっと辛い状況の中で、この詩編の作者はどうしたか、ただあなたに向かうだけです、あなたに祈るしか他に方法ありませんという、そういう実は言葉なんですね。祈るばかりですってのはそういうことです。ということはこの6節以降のこのすごい呪いの言葉、これは神様に向かった詩編のこの作者の言葉です。つまり実際にどうも人に向かってこの6節から20節までの呪いの言葉をこの作者は吐いたわけではありません。この詩編の作者は言うんです。私はただあなたにだけ向かって言うことができます。そしてね、この詩編がなぜここに入ってるのかなっていうふうにすごく悩むんですが、私思うんです。ここのところを見ても、ここの祈るばかりですというこの言葉を見て思うのは、私たちは自分をなじり、不正な理由で私を責める、呪う、罵倒する、そのものに対して私たちが平静でいられるってことはありえないだろうと思います。この時に詩編の作者は神に向かったんですよ。神に自分の中にあるあらゆる痛みや苦しみや、また呪い、それらを全部神に向かうんです。で、神に向かうことによって人には向かわないんですよ。で、私たちは様々な復讐心や、また苛立ちや、またこの怒り、それを私たちは一体どこにどう処理をするのか。で、ある詩編のこの箇所の仲介者はですね、復讐心の処理の方法というふうに訳している、題名をつけた人がいます。私たちは決して何も感じない、僕念人と言いますけども、そういう何も感じない木や石や、そういったものではありません。やはり褒められれば嬉しいし、けなされれば悲しいし、恨まれればそれは非常に嫌です。言われのない悪口を言われれば腹が立ちます。そういうのが私たちだと思うんです。そして信頼して昨日まで愛していた人がに裏切られる、その人が私にこの汚い言葉をかける、なじられる、その時の痛み苦しみというものを私たちは何も感じないとか持たないということはありえないと思う。でもその時に私たちがなすべきこと、私たちの本当に信仰のなすべきことは、相手にその言葉に変えて、呪いの言葉を相手に向かうわけではなくて、私たちの本当の信仰の戦いは神様に全てを向けていく、訴える、そうすることによって人に向かわないんですよ。だからどんな時でもあなたは賛美されるべき私の神ですっていうのは、そういうことのようであります。だから私は神様の前にカッコつけるその信仰のあり方というのは、人に今度は怒りだとか呪いだとかを向けてしまうでしょうね。神様は私たちの綺麗事を望んでいるのではないことを、ここにはっきりと見ることができます。 神様に全ての恨みや辛みやその痛みを向けることがなければ、実は6節から20節のことを私たちはどっかで人に向かってしてしまっている現実を知るのではないでしょうか。ですからこれは、この詩編はまさに私たちにとって神こそ信頼できるお方ですし、神にこそ私たちはあらゆる思いを訴えることによって、実は何時の敵を愛しなさいと言われたその言葉が具体的には実現をしていくんだろうな、そういうふうに思います。ですから敵を愛しなさいということは、何にも感じないとか痛みをや苦しみや悲しみを思わないということでは決してない。それを私たちは神に向けている、そこにこの詩編の109編の意味というのは大きいのではないでしょうか。そして最後のこの21節からです。何かと、神様は必ず報いてくださるということですよ。その確信ですよね。それをもって神に賛美を捧げていく。そして私たちは神が叶え、報いてくださる、神が勝利してくださる、祝福してくださる。そうすると相手を許すことができる。この経過を、この結果というんですか、思いを通って初めて私たちは敵に対して真実であり続けることができるんじゃないでしょうか。詩編の109編というのはまさにその私たちの心の内側を神様の前にどんなことでも吐き出して、そして神様が私に対して報いてくださるというその確信をいただいて、初めて人に向かった時に本当の平和が訪れるのではないだろうかな、そういう詩編だと信じるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちにとって神様は全てをご存知のお方であります。そのご存知であると言いながら、神様の前に自分の痛みや苦しみや嘆きや戸惑い、そしてまた怒り、それらを神に向かって祈る、ただ祈るものではなく、本当に人に向かってしまう愚かなものであることを覚えます。その時に神様の前に本当にどれだけ自分の思いを神様に向けて訴えているか、そのことの中途半端さを覚えた時に、神様、この詩編の109編が私たちにとって大きな指針となります。これほどの呪いの言葉が神様の前に受け止められることを知って慰めをいただきます。どうぞ神様、私たちのこの地にあっての歩みを、神様、人に向かうその呪いやまた憎しみ、それらに身を任せることがないために、神様、あなたへの声を、またあなたを賛美するその賛美の祈りを、神様、あげることができるように助けてください。感謝をし、主の御名によってお祈りとします。 Amen.